先だって私は入院中に袴田巌さんという死刑囚の、現在釈放された後の生活について、お話をしたことがありましたね。そして昨日ですね、テレビを通じて新たに知ったことですけど、その袴田巌さんが、無罪釈放される元になったのはですね、その死刑を宣告した元の裁判官がですね、40数年を経て、自分のその裁判は間違いであったということで、その釈放に向けてのですね、活動を開始されたんですね。そのことがこうそうして結局釈放されたということだったということを昨日知りました。でその裁判官はまだ若い時にですね3人でその袴田さんの裁判を担当したそうですが、自分は無罪だと信じていたんですけど、他の2人が有罪ということで2対1で多数決で結局死刑になったという。でその方は熊本さんという方ですけど、結局ですね、裁判官を辞職してですね、弁護士になられたそうです。しかし、次第にですね、その自分自身がその間違った裁判をしたという、結果的に自分がその死刑を宣告する主文というのをこの書かなきゃいけなかった、主任担当官としてですね、その自分の上心の呵責に責められてですね、最終的に自殺を図るんですね。ノルウェーに行く船に乗って人知れず死のうと思ったそうです。ところがそのノルウェーの船でですね、事件が起きて少年が、その自殺するんですね。その少年が自殺したお母さんのその反響欄の様子を見てね、ああ自分は自殺はできないと。そしてその袴田巌さんが死刑を宣告された時のお母さんのその裁判所でのね、その法廷での様子を思い出して、その自分がその袴田さんを助けなければならないというね、そういう気持ちになったということですね。非常にまあ劇的な展開になって、まあ、結局その後ですね、いろいろな証拠品の DNA 鑑定とかいたしましても、どうも袴田巌さんは無罪であったと。最初からその本人が無罪を主張してたんですけど、その自白を強要されたそうですね。まあ、そういう事件がよくありますけども、まあ、一人の裁判官がですね、そういうことで、自分自身もですね、その後非常に苦しんでアルコール中毒になったり、それから病気をしてですね、もう本当にあの大変な状態になった中で、その自分が担当したその袴田さんをですね、無罪ということで、そう助けることができたんですね。でその時の映像がありましたけども、もう本当にその釈放された時に、その熊本さんはね、この不自由な体で病気をしてパーキンソン病にかかっておられてですね、体が十分に動かないんですけど万歳されるんですね。で私はその改めて人間というものをこう感じましたね。まあ、そしてそのテレビの番組を出演されている方々も涙を流しておられましたけども、その人間というものはどういうものなんだろうかということを改めて思いましてね。そして私はね、教祖様が人を助けるのが人間であるとこう教えられている、そこのところやはりしっかりいただかなきゃいけないと思いましたね。つまりですね、人間は人を殺すようなことは自分が耐えられないんですね。 で私は幸い今までの人生の中で人を殺したことはないんですけど、夢の中で一度人を殺したことがありますけど、それも本当に恐ろしかったですね。で私はそのことをね、父にそのお取り次ぎいただいた、私自身がもうこの教師にならせていただいた後ですよ、旧広前の時代ですね、まあ、まだ父が元気な時でした。もう私はその夢があまりにもリアルなのでね、恐ろしくてね、お結界に行きましてお取り次ぎいただいたんですね。そしたらね、父がね、岩本家の先祖にはそういうことをした人もおるからなとこう言われてね、私は助かったんですね。なんかその刀でね、相手をこう刺すんですけど、その感触まで手に残ってるんですよね。それでその昨日の裁判官の熊本さんがですね、袴田洋さんにその死刑を宣告した、自分が刺したわけじゃないんですけど、自分が裁判をした、しかも間違った裁判をしたために一人の人間が殺されるということに対してですね、なんとも言えない苦しみを味わうんです ね。私それずっと昨日そういうテレビ見ながらね、あ、やはり人間はね、反対側の人を助けるということがどれほど大事なことなのかということをつくづく思いましたね。で皆さんはね、あの私がしょっちゅうこういう話をしますけど、それは先生、人を助けるのは先生がしとったらいいことですぐらいに聞いてる人が多いと思うんですよ、ね。しかしね、そうではないんですね。皆さん自身が一人一人が人を助けるのが人間であるということをね、もっと自覚していただいて、ね、でその熊本さんはね、その袴田さんを助けたわけじゃないんですよ。自分が間違った裁判をしたために殺すようなことになってたのをやめたんですね。それをストップできた。しかし先日申しましたね、40数年経過してるんですね。もうその時間は取り戻せません。しかしその死刑になる手前でですね、食い止めることはできたんですね。その喜びというのを本当に私はこうテレビを通してね、目の当たりにすることができたんですけどね、人間というのはやっぱり人を助けるということが大切なんだなと、ね、そういうふうに改めて思いましたね。話は変わりますが、今朝ほどアジサイの花が届きまして、ご神殿にアジサイの花をお供えさせていただいておりますが、もう季節がね、もうそういう時期になったんだなとこう思いますね。新緑の子から青葉の子、そしてもうね、梅雨が迫ってきてるんだなということをね、感じましたね。で今最近日本に大勢の外国の方がね、旅行に見える日本が素晴らしいっていう、もう本当に私たちは誇らしいですよね。その日本の素晴らしさの一番最大のもとになるのは、私は四季だと思いますね。その日本の観光客が増えてるという最近の傾向の中でも、特に今年の桜をね、日本の桜を見に来る外人が多かったそうですね。でまさに四季のおかげですよね。春夏秋冬というその天地のね、毎年毎年この繰り返されるその季節の変化というの、これが日本の大きな魅力なんですよね。で私たちはその日本の中でまさに外国の方たちが憧れて一度は行きたいという日本でずっと生活していただいてるんですよね。すごいことだと思いません、ね、そういう私たちであるということを誇りに思い、またありがたく思いをしていただくとともに、教祖様がこの日本の地で開かれた人を助けるのが人間であるというこの道のね、その道を私たちが歩まないで誰が歩むかね、今世界は大変なことになってきておりますね。そこのところをもう一度大切にさせていただく、ね、今すぐに私たちが人を助けることはできないかも分かりませんけど、せめて願いとして、どうぞ私も一人の人間として人を助ける人間にならせてくださいという願いを持つことができるんじゃないでしょうかね。どうぞしっかりと受け止めていただきたいと思います。